こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
コンピューターをやってるときは全然辛くなかったと、まあ趣味でやってるのの延長に近いみたいな話をされてたじゃないですか。好奇心でいわゆる言って、さっきの話をもうちょっとこうワードで言うとコンフォートゾーンを抜けて新しいとこ行こうみたいな話だと思うんですね。これ大変じゃないですか。まあまさに物流というものもそうですし、あの尾藤さんで言えばマネジメントも多分今やってらっしゃると思うんですけど、はい、そういったところにこう足を広げたときにちょっとしんどくて、こう、まあ、いわゆる、モチベーションがどっちかっていうと今元いたコンフォートゾーンに働くみたいな現象っていうのが、まあ、よく起きる話なんじゃないかなと思うんですけど、うん、尾藤さんの中ではそこに対してどういう解釈というか、なんか乗り越え方とかをやってきてたりするんですか？
これはね、僕の性格だと思いますね。
お、性格。
うん、僕以前自分の性格診断みたいなの、うん、なんとかテストみたいなのをこうやって、なんかいろんな項目が出てくるんですよ。で、僕は楽観性が10段階のうち9なんですよね、うん、
楽観性9
楽観性が9
相当楽観ですね、はい、
で計画性が1なんですよ、うん、いやだからこれ正直僕何も考えてないんですよ。
はいはいはいはい。
だからなんか基本的に物事を心配することっていうかあんまりないんですよね。
うんうんうん。
だからなんかうまくいかないとか、なんか大変とかっていうことはなんかあんまり考えてなくて。
うんうんうん。
うん、だから本当考えずに、まあ考えてるんですよ。ちょっと、うんうん、僕すごいアホみたいなアホみたいなキャラクターになってますけど、いや、僕が考えないのはなんかこれがうまくいかないとか、
うん、
なんかこう、いや失敗することを基本的にはほぼ考えないです。
失敗を考えない、はいはいはい、
失敗することはほぼ考えなくて、
うん、
だからやっぱ楽観的だし、で計画も正直そんなに立てないから、うん、割と行き当たりばったりで物事こう進めちゃったりもするし、だなんかその自分がなんかストレッチゾーンにいるのか、なんかコンフォートゾーンにいるのかみたいなのを正直あんま意識したことがないですよね。だからなんか、うん、やってんだと思うんですよ。
うんうんうん、
これはちょっと僕のパーソナリティの部分が一番要素として大きいんじゃないのかなと思うんですよね。なんかちょっと聞いてる人に1ミリも参考にならないちょっと回答になっちゃうかなと思っちゃったんですけど。
いやむしろこう楽観性っていうところを高めるっていうのは非常に大事っていうのはやっぱ学びとしてあるんじゃないかなと思うんですけど、逆にでも失敗はするんですよね。それでも
このそれはそうですよ。そんな、なんか何でもかんでもうまくそんなねスーパーマンみたいな人なんか世の中にいないですよね。
でも失敗をしてもある意味楽観的に捉えられるっていうのが、まあ、尾藤さんの強みであり、こういろんなものを切り抜けてきた要素であるっていう感じなんですかね。
いやでもね、まあだってね、これ僕がエジソンだったら、
うん、
いやそれは 99% のできない方法を発見しただけだみたいな、こう
はいはいはいはい、
そういうことを言うと思うんですよ。
うんうん、なるほどね。これすごいですね。これ昔からそうだったんですか？その若い時からある意味まあまあなんとかなるでしょみたいな感じだったんですか？
もうずっと、うん、これはねもうパーソナリティだから変わんないですね。
だから、はいはいはい、
そう変わんないところだから僕もあんま変えようとも思ってないですよ。もちろんそれが悪い方面に出ることも当然あるんですよ。悪い方面に出ることも、やっぱそのちゃんと計画立てて物事進めたい人とかもこういるわけじゃないですか。
ああそうですね、ちょうど聞こうと思ってました。
そうそう、で じゃあその CTO みたいなこう役職をやってるときに、なんか
ええ。
全部無計画で、もしこ れ
な
や
んと
る
か
ぞ
な
み
る
たい
や
な
ろう
こ
っ
とと
つ
か
って
言って、またなるやみたいなこと言い出したら、もうメンバーから、何なんだよお前みたいなことでこう言われるわけじゃないですか。だから、やっぱり自分がどういうパーソナリティかを理解することがすごく大事だと僕は思ってて、その僕は楽観的で無計画だから、そのままで物事を進めると失敗する確率が上がるっていうことを自分自身で認識してるので、僕の場合は頑張って計画を立てるっていうふうにやると、他の人から見た時に、なんかちょっとこれ計画ダメじゃないぐらいなものが出せるんです。ものすごい丁寧なものは出せないんだけど。だ僕の中でその基準がこう、なんか世の中の基準で10のものを出そうとした時に、僕は1までのものしか出せないから、意識して頑張ってやると多分4ぐらいのものが出せるんじゃないかなと思うんですよね。で、それでこう周りの人とこういろいろ調整しながら、それをレベル5とか6のものまで、まあ、持っていくみたいな、そんな感覚でやってますね。
まあ、確かにこう、自分のパーソ、なんか、尾藤さんが、なんか CTO として、こう、各社で、こう、うまくやっている理由が、なんかよく分かった発言だった気がします。でも自分をよく分かってますね。それすごいですよね。
自分を理解するのって結構僕はやっぱ難しいと思うんですけど、やっぱ自分を理解しないと自分をうまくコントロールできないと思うんですよね。
そうですよ
やっぱ人
ね。
間どうしても自分の考えがこう正しいってなりがちじゃないですか。で、僕自身もやっぱね、それはその通りだと思うんですよね。やっぱ自分の考えは正しいっていうふうに思う傾向が強いんで。それをこういかにこう制御して、まあ、第三者的に考えるのかっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。
これは学びがあるけど、さてどうしようみたいなところに行き着いたなという気がしていて、このパーソナリティ、まさに個性ですよね。っていうところを、自分の個性ってどこにあるんだろうっていうのを悩んでる人の方が多分多いと思うんですよね。特に若手のエンジニアとかだと。これどうやって見つけてくんですかね。なんか特に、こう、いろんな会社でこう CTO をやられてきた経験として、マネジメントとかの側面も見て、どうやってこういうところに気づいて、何でしょう、その個性が強みであり、それを生かしながら、自分をこうコントロールしながらやっていくのが、すごくいいことなんだっていうことを、どうやって気づいてもらうんでしょうね。なんかそこは、今まで
まあ、
の知見みたいなの聞きたいです。
自分自身でやるんだったら、僕はその他者との比較だなって思うんですよ。その自分のやってることとか自分の考えてることっていうのは自分自身が知ってるじゃないですか。で、自分のパーソナリティっていうのは、その自分を中心にして物事を見ると絶対見えないですよね。で、それって周りとの比較でこう見えてくるわけじゃないですか。この同じ会社でこう仕事をこう一緒にこうしてるときに、やっぱこううまく物事を進められる人と進められない人ってこういるじゃないですか。そこの差分は何だろうっていうのをこう考えるわけですよね。で、じゃあうまくいってる人と自分がやってることのこう差分は何だろうっていうふうにこう考えるんですよね。だからやっぱ自分の範囲だけで物事を見てると、自分自身を見つめ直すことっていうのは絶対無理なので、やっぱりその他者との、周りの人と他者との比較だと思うんです。他の人ができていて自分ができていないことは何なのか、逆に他の人ができてなくて自分ができていることは何なのかっていうのを、やっぱその差分を考えないと、客観的に物事を捉えるのはやっぱ難しいと思うんですよね。
大事ですね。これ、例えば差分を見たときに、こう、自分はどこにも特徴がないみたいな、 ところに落ち着いてしまうみたいなパターンも結構イメージできるところだなと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう比較して何でしょうね、自分がその中で一番やりやすいとかっていうところを見つけていくことが重要なんですかね。
うん、それは重要だと思いますよ。やっぱその特徴のない人って絶対いないんで、
うん、
そうですね、でやっぱそのこうかん周りを観察していてしていった時にやっぱその、うん、何人かね、何人か見てると、うん、その世の中の平均みたいなものとかもこう見えてくるじゃないですか。そうすると自分 の, あの立ち位置っていうのがどの辺なのかっていうのも結構やっぱ分かってくると思うんですよね。
うんうんうん、
それをこう日々あのやっていくっていうのが、まあ、大事なんじゃないのかなと思いますね。
あ、なるほどですね。いやでもよく分かったけど、まあ、まず尾藤さん本当に個性を生かしてますね。すごい意味だとね、
うん、
面白いな。
やっぱその、変えられないものって絶対変えられないですよね。例えば、バンクシさんってなんか好き嫌いってあります？
おー、その、仕事において的な話ですか？
食べ物の好き嫌いってなんかあります？
あ、食べ物ですか？うん、私、嫌いなものは基本ないんですけど、まあ、お寿司が好きで、逆に、なんでしょうね、こう。明日響くような辛いものとかは、
はい、
あんま好んでは食べなかったりしますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、うん、あのバンクシさんお寿司好きじゃないですか。
はい、
でお寿司が好きなバンクシさんにお寿司嫌いになってくださいって言ったらお寿司嫌いになれます？
それは難しいですね。
それ難しいじゃないですか。
難しいですね。
だから自分が持ってる本質的なものって絶対変えられないと思うんですよ、うん。だから例えばじゃあ椎茸が嫌いな人が椎茸好きになるかって言ったらこれほぼ無理なんですよね。
うんうんうん、
どんなに、ね、まあ頑張ればなんとかなるかもしれないけども、うんうん、ほぼ無理なわけですよ。だ自分が持ってる特性ってやっぱ変えられなくって、
うんうん、
だ僕が自分がその楽観的だっていうことも変えられないし、自分が計画性がないっていうのも変えられないし、
うんうんうん、
でもそれはやっぱ悪いことじゃないと思うんですよ、その人の個性なんて、
うんうん、
大事なのはその人が持ってる個性をどうやってプラスに働かせるかってことだと思うんですよ。マイナスに働くんだったらそれは何らかの形で修正しないといけない。でプラスに働くんだったら別にそれはそのまま置いとけばいいだけだと思うんですよ。要はその自分の個性がプラスに働くのかマイナスに働くのかっていうのを客観的に理解をしないと修正ができないじゃないですか。修正ができないとあの、まあ、物事をあのスムーズに進めるのが難しくなるっていうことだと思うんですよね。
ああ、なるほど。なんか少し分かってきた気がします。本質は変えるんじゃなくてその捉え方を変えていくってことですよね。
そうそうそうそう、うんうんうん、だから本質は変わらないけど行動は変えられると思うんで。
うんうんうんうん、おー、なるほど、確かにな。もう本当にそこの行動を変えるためにまさに比較が必要っていうのはかなり納得感が、
ね、うん、そうそうそうそう、だから自分の感覚でずっとやってると自分の感覚での行動しかできないから、
うん、
やっぱその他者との比較っていうのは大事だと思いますよ。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。